皆さんこんにちは、 WM2.FM です。このポッドキャストは偶然にも本名の名前が同じナビとアステリアムの2人の機械学習エンジニアが毎週気になる話題をピックアップし、あれやこれやと楽しく雑談するポッドキャストです。
はい、それでは今週も始めていきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速コーヒーブレイク入っていければなと思うんですけれども、2024年になったというところなんで、まあ自分のご褒美も兼ねて少しちょっと買い物をしたっていう話をしようかなと思います。はい、突然なんだという感じなんですけれども、はい、何を買ったかというと、イヤホンを新しくしまして、ショックスというブランドのオープンフィットというものを買いました。これご存知の方いらっしゃるかもわからないんですけれども、今までのイヤホンとは違って、オープンイヤー型と呼ばれて、耳を完全に塞がないで外の音をがっつり聞こえるような形で、ながら聞きの専門の、イヤホンみたいな、そんなような形のものになっています。で、結構界隈では割と有名でして、つけ心地もめちゃくちゃ良いですし、音質もそれなりに良い。で、やっぱりその耳を塞がないってことによって、結構リモートワークしながら、仕事しながら音楽を聴くみたいな。だけどちょっと宅配便とか出たいとか、そういう風なのにすごいフィットしていて、なんか今風だなみたいなことを勝手に思って、はい、買ってみたという次第です。はい。
なるほど。僕も、ショックスの骨伝導イヤホンを、
はい、
買って、去年一昨年ぐらい買って、うんうん、はい、はい、使ってるんですけど、うんうん、モデルで言うと多分オープンランかな、
はいはいはい、
オープンランっていうモデルを使って、
うんうん、
スタンダードモデルっていう、
はい、
はい、やつを使ってるんですけど、
うんうんうん、
これはそうですね、骨伝導で、僕は最初買った当時は、
はい、
骨伝導の耳がやっぱ圧迫されないんですごい、うんうんうん、いいやと思ってて、
はい、
使って、今全然使ってるんですけど、
うんうんうん、
それとはまた違う、こうあれなんですね、新しいやつ、最新のやつはこう、
はい、
骨伝導じゃないけど、こう、あれなんですね、耳には乗せて、
そうです、
だけど、なんか疲れにくいとか、
はい、
聞き心地がいいとかっていう感じなんですかね。
そうです、そうです。なんか本当耳のそばにその ちっちゃいスピーカーがあるようなイメージですね。
はいはい。
はい、いや、まさにそのアステリアムさんが骨伝導のこのショックスを使ってるっていうのを聞いてて、僕はこのブランドをずっとウォッチしてて、実はでちょうどいいタイミングでなんかすごい良さそうなものが出たなって思って、はい、買ったというところで、やっぱりなんか新鮮ですよね。耳を塞がずに音楽を聴けるっていう、そのながら聞きみたいなのって、
はい、
なんか今までって結構やっぱり音楽に集中するために、そのしっかりとその防音とか音漏れを防いでみたいな、そういう集中するパターンがすごい多いんですけど、なんか最近ってその音楽ってながら聞きというか、はい、音楽がメインじゃなくて、なんかその空間にそのなんか流れてるなぐらいでちょうどいいみたいな、なんかそういう、なんだろう、世の中のニーズが変わってるような感じが勝手にしていて、でそこにちゃんとこういうプロダクトがパンって出てるっていうのは素晴らしいことだなっていうふうに思って、はい、しみじみと自分で思ってたりしています。
確かに、
はい、
そうっすよね。確かにこれ最近、すごい最近ですよね。なんかちょっと前話した時は確かになかったですね、はい、これ
なかったですよね。うん、
はい、
そうなんです、そうなんです。
いいですね。あとなんかこの、うん、まあ分離してる、独立してるんで、
はい、
でかつこう大きさもこうなんですかね、収納しやすい形になってるから、うんうん、はい、持ち運びも便利そうですよね。
そうですね、便利ですね。うん、
そう、僕のやつはそう、つながってるんで、
うんうん、
持ち運びっていうと、もうなんか常にこう首にかけとくとか、なんかカバンに直すとこうなんかぐしゃっとなりそうで、ちょっと
確かにかさばる感じが、
そうなんですよね、そこはあるんで、確かにこれだとすぐ収納できるんでいいですね、ポケットの大きさなんで。
そうですね、そうですね、はい、持ち運びも便利ですね。
いいっすね、確かに。まあお値段はそんな安くはないと思うんですけど
そうですね、
そうですね、いいですね、こういうのは。
はい、まあ年始の、うん、お買い物という感じで、はい、はい、2024年のスタートにふさわしいかなと思って勝手に買いました。
いいですね、
はい、
はい、
じゃあそんなところでいいかな。はい、
はい、ありがとうございます。じゃあそうですね、今日のトピックの方に移っていこうかなと思うんですけども、
はい、
今日はですね、これちょっと以前、多分去年かな、
はい、
出版された本のちょっと内容を紹介しつつ、
はい、
僕とナビさんのちょっと体験談も紹介したいなと思うんですけど、うんうん、書籍のタイトルとしては、はい、データ分析失敗事例集という、
はい
はい、書籍で、うん、まあ、なんかツイッターとかでも結構こういうデータサイエンティストというか、まあ、データサイエンスやられてる方とかが結構、
はい、
あのめっちゃいいよみたいな話がちらほら、うん、あの出版された時にツイッターとかでみんなつぶやいてたりする人が多かったんですけど、うんうんうん、僕もこれは去年そうですね、まあ出版してからちょっと経ってから読んだんですけど、
はい、
まあ確かにこの内容がもうすごいあのうんうんっていう、こう同意しかないようなあの内容で、で書籍としてもすごいなんかこう読みすごい読みやすいですね、うんうんうん、あの事例としては結構25個あるのかな、全部で。あ、
そうなるんですね、うん、
そうですね、
すごい
結構事例いっぱいあって、
うんうん、
でなんかその中でもカテリーされてたりもするんですけど、
はい、
結構本当に何ですかね、堅苦しい本とかじゃなくてすごい読みやすくて、
うんうん、
で一個一個ベースとして独立してるんで、
うんうんうん、
まあなんか気になるところだけ読んでもいいかな、
はい、
書籍でしたね、はい、
なるほど、
これは本当に多分本当に読む人って、まあ、1日とかでも読めるぐらいの本当に楽しくて次読んじゃう、
はい、なるほどなるほど、
はい、
へえ、
感じでしたね、うん、僕も、はい、2、3日ぐらいで読めたんで、
うんう
ん、はい、読みやすい本だと思いますね、
なるほど、
で、まあ、そんでちょっとまあこれを踏まえてなんかちょっと、
はい、
過去の自分たちの経験とかも踏まえて話せたらなと思って、うんうんうん、今日ちょっと紹介しようかなと思うんですけど、
はい、
まあ、そうですね、このなんか最初に書籍の、初めにのところで書かれてるんですけど、失敗のこうパターンみたいな、要因のパターンみたいなのが、うんうん、まあ、5つ分類されていて、
はい、
でなんかまあそれをちょっと最初紹介すると、まあ、1つ目がこう分析結果に対する想像力の欠如というようなことが書かれていて、はい、
うん、
まあ、これはその分析して得られた結果をまあ、どういうふうにしてこうじゃあビジネス上の価値にするかとか変換するか、はい、分析した結果はまあ事実としてそうだと思うんですけど、はい、まあ、それをじゃあ今後のビジネスでどう生かすかみたいなところがやっぱ考えられてないとか、
うん、
まあ、そういうところが足りずになんか、分析したものだけ出すみたいなので、
はい、
まあ、うまくいかないケースっていうのがありますよ、
なるほどなるほど、
ところがあったりとか、
うんうんうん、
っていうのがありますね。まあ、あと2つ目としては根拠のない過剰な期待っていうところ
を
挙げられていて、まあ、これは、はい、まあ、あらかじめこう考えてる、まあ、よく事業会社とかでなんかこういう結果になるだろうってもうなんかその経験として分かっ、
うんうん、
なんかある程度こうあるけど、
はい、
分析した結果はちょっと違うみたいな結果になっちゃって、
うんうんうん、
その矛盾をこう受け入れられないみたいな、
なるほどなるほど、
パターンとしてなんか失敗があってもだからなんかやることがもう決まってるでなんかその正当性をこう評価するために分析を使うみたいな形になって、
はい、ありありますね、う
ん、はい、
はい、
っていうようなパターンですね。で3つ目としては難しすぎる課題っていうのが挙げられていて、
はい、
まあ、これは解決したい問題自体はまあ決まってるんですけど、
うんうんうん、
まあ、技術的な難しさだとか直接解決するのが難しいとかっていうのが、
うん、
で、まあ、最終的にビジネス上の、価値のあるところまでつかないケースとかがありますね。
はい、
うんうん、まあ、ここはちょっと具体例を紹介しておくと、
はい、
例えば、そうですね、なんか例えばスーパーの、ここに書いてるんですけど、まあ、スーパーの、で、なんか商品をこうどの店舗で何個売れるかっていうのをこう30分単位で予測するとか、
はいはいはい、
を書かれたりしていて、
うん、
確かに。その30分単位で予測しようと思うと、まあ、そのデータをもうリアルタイムにこう どれが何個売れたかとか、
はい、
需要を計算しないといけないんで、
うんうんうん、
めちゃくちゃ難しくなってくると とかはありますね。確かにこういうのはそうだなっていうのがあったりしますと。であとパターン4つ目が分析実効性の国不足っていうのが書かれていて、
はい、
まあ、これは分析するのに必要なデータがないとか、
うんうん、
環境が用意できないとか、
うん、
ていうのをですね、なんかこういう、分析をやろうっていうふうに言ってるけど、いざデータをってなったら全然ないとか、
は
い、
ありますね。
あのもうなんか歯抜けの状態になってて、はい、欠損が多くて使い物にならないとか、っていうケースですね。で、あと最後が、まあこれはよくあるあのやつだと思うんですけど、まあ、手段の目的化ですね。はい。まあよくあるその AI 使って何とかしてよとか、手段先行型で、問題設定も特にないのになんかとりあえず機械学習を使おうみたいなやつだけは決まってるっていうケース、
ね。なるほど。ありますね。
はい。っていうところがちょっと、はい、5つの要因として挙げられてたんですけど、
はい、
なんかこの中でなんかナビさんのなんかちょっと思い当たる節とか、もしくはここは共感できるなとかありますか？
そうですね、全部共感できてしまったんでもう分かりにかっていう感じではありますけどね。そうですね、でもそうだな、まあ結構やっぱ手段の目的化っていうところに関しては、まあもともとその AI のコンサルみたいな昔やってた時に、その技術力を武器にとか、AI 機械学習を武器にっていう風に、まあ、あのベンダーとしてやっていたからこそそう陥りやすい気はすごいしていますね。でやっぱり当時その AI とか機械学習が、まあ、今あの、ま、盛り上がってきたタイミングだと、やっぱりいかにその AI とか機械学習やって何々をしたとか、そういったことを外部に公開すること自体が、アピールになるとか、そういったところがすごいあるので、まあ、その手段の目的化っていうところは、まあどこもやってたような感じがすごいしていた感じしますね昔はですけど、
うんうんうん、
はい。なんかどうですか、アステリアムさんはそのあたりとか感じたりします、しました？
いや、そうですね、まさにそのまあやっぱ機械学習とかを、そうですね、はい、おっしゃったように売りにしてる会社、僕もあの全然職とかはそうだった、うんうん、ベンチャーそうだったけど、
はい、
まああのソフトウェアをもちろん機械学習のソフトウェア作ってたりもしましたし、まあ、一方で自宅っぽいこともしてたんですけど、うんうん、やっぱどうしてもそこ の分析依頼とか、
はい、
こういう解析してほしいっていうのがやっぱ依頼としてあると、うん、まあ、どうしてもあのお客さんとしては、
はい、
あの機械学習を得意にしている会社にお願いしてるから、うんうん、なんか機械学習をの技術を使って、
はい、
なんか今までにないことが見えるんじゃないかとか、
うん、
そういうことを、まあ、もちろん期待されてはいたりしたりするんですけど、
はい、
まあ機械学習じゃなくても例えば統計的なものだけでも十分に、はい、あの判定できるような課題とか問題っていうのもあったりしますし、うんうんうん、
はい、
まあ、あの実際に例えば運用に載せるとかっていうフェーズになったとしても、まあ、そんなシステム、まあ、ごっそりお金をかけて入れるとか、
うん、
まあ、もちろん僕の、会社としてはその入れてほしいとあると思うんですけど、
はい、ま
あ、ただやっぱりルールベースでも十分に解けるよねとかっていうような、うんうんうん、あの運用しやすいものっていうのは別の手段としてあったりはしたので、うんうんうん、まあ、その時にやっぱりそういう手段を先行して、
はい、
まあ、機械学習を使ってやるとか、
うん、
まあ、これをやってくださいみたいなのはあったりしますね、
うんうん、そうですよね、うん、すごくわかります、うん、
そうなんですよね、うん、はい、ありがとうございます。なんでまあそうですね、まあ、この書籍はすごい面白い本、読み物としてすごい、
うんうん、
あの面白いんで、あのなんかこういうある程度経験、ある程度というか、まあそうですね、なんか多分新入社員の人が読んだら、はい、読んでもちょっとまだピンとこない部分はあるかもしれないんですけど、
うんうんうん、
あのなんか何年か経験したことある人とか、
はい、
あのプロジェクト何個か入ったことある人だったら多分あの共感できるというか、
うん、
その納得感があるようなものがいっぱい詰まってるので、
う
ん
う
ん
う
ん、
それはなんか、ね、
はい、面白いかなと思いますし、うんうん、まあ、確かにあの新しい新入社員とかこれからやる人とかでも、はい、あのこの失敗のを踏まないように、
うんうんうん、
あの気をつけるべきポイントとかもしっかり書かれているので、まあ、そういった点はすごい参考に、
うんうん、
はい、できるところがいっぱいあるかなと、いろんなあのバリエーションがあるので、うん、ケースとして、はい、
そうですね、
ここは、参考になるかなと思いつつ、うんうんうん、まあ、なんかちょっと軽くあの紹介いくつか紹介したいなと思うんですけど、まああんまりこの全部はもちろん紹介できないししないんですけど、
うんうん、
まあ、一つがさっきもそう出てたあの手段の目的化みたいなところ、
はい、
プロジェクトの例があったんで、うんうん、まあ、それをちょっと紹介してみると、
はい、
まあこのやっぱり手段先行型のプロジェクトで、まあ、やっぱり最先端のこう AI、ML とかを使いたいっ っていうところをこうなんかまあ、あの会社の偉い人が思いついたりこうニュースで見た、はい、目についた聞いたみたいなところから発生するケースっていうのがあのこの中に書かれていて、
はい、
でなんかその時はこの、まあ、偉い人がなんかバートというのを当時聞いたらしいんですけど、
うん
まあ、それをもう使えとバートを使って何かをしろっていうのだけがある。
なるほど。
でもうだからデータとか目的とか、はい、あの一切なくて、うんうん、バーッと合うようなデータを逆に見つけるみたいな。
なるほど、なるほど。
ところですね。で、ここではなんかコールセンターのデータを使うという、まあ、例があって、はい、で多分なんかコールセンターの問い合わせとかのパターンを分類するみたいなところだったんですけど、うん、まあ、バーッとこう、あのファインチューニングじゃなくて、まあ、なんか事前学習から始めるみたいな。
なるほど。
レベルで、
はい、
使うというのがあったらしくて、まあ、その割にデータが全然ないとかっていうケースですね。
はいはい
はい、で、かつ、追加でもらっても、あの期間が連続してなかったりとか、
はい、
なんかこう非連続なデータになっていて、
うんうんうん、
ちょっと使いづらいとか、あのまあ、そもそもそれ用に整形されたデータとかではないので、なかなか使い勝手も悪いようなものしかないっていうようなところですね。
うんうんうん、
でまあ、あの精度が出ないとバートだと、
は
い、
うんうん、
で、まあ、それの比較としてここではなんか XGBoost を使って、うん、やってみると、まあ、簡単に、まあ、XGBoost だと、まあ、あのバートとかと比べて CPU で動かせるとか、うんうん、あのそういうコスト的な面でも、
はい、
いいというところもあったりすると思うんですけど、うんうんうん、まあ、そういうふうなバート XGBoost だと、まあ、簡単に、精度が出てバートより精度が出ちゃったっていうような、うんのところが、うんうん、はい、書かれてる、まあ、簡単ですけど、はい、そういう内容が書かれてたんですけど、はい、まあ、まさにこの手段と目的が逆になってるケースっていうのは、うん、まあやっぱり今だと例えば生成 AI とか使ってなんかやってくれとかっていうパターンもやっぱなきにしもあらずなのかなみたいなのは改めて思いますね、
うんうん、はい、そうですね、確かにこのあたりはやっぱりなんか言っていた仕方ないかなっていう感じは正直しますけどね。やっぱりなんか世の中的にこういう、まあ、さっきの生成 AI とか、まあ、バートもそうですけど、あのやっぱり成功事例ってすごい輝いて見える、うん、見えますもんね。あの他社がこのバートを使ってこういうことができましたっていうのは、あの、まあ、成功事例としてすごい良いし、あ、なんかそしたらうちでもできるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、やっぱりその裏側のデータがどうなってるかであったりとか、あのどういう問題設定を置いてるのかであったりとか、実は精度って実はそんな高くないけれども、まあ、ヒューマン、人間も入れてヒューマンループで回して、あのこういうふうにやってますみたいなのって、実はなかなかそういうのって表に出てなくて、こういったことやってこういったことができましたっていうところだけを切り抜いて、あの偉い人がちょっとバートを使ってみたいな感じになるんだろうなというふうに思っていて、やっぱりこのあたりはまあ輝いて見える反面、なかなか裏では泥臭いことやってることを実際理解できにくい、しにくいところがあり、そこが裏目に出て真似したらやっぱり当然無理だよねみたいなところが、まあこういうのあるなっていうのはすごいありますよね。
うん、まあそうっすよね、確かに。あの我々は詳しいんで、まあ、そこは理解できる、まあ、あの読み取れるとかっていうのがあると思うんですけど、
はい、
うんうん、確かにあのこういう、まあ、ML とか詳しくない人からすると、まあ、結果だけに注目してしまってとか、はい、
その
裏側でどういうことがやられたかっていうところまではやっぱり、うんうん、なかなか及ばないというか理解が難しいところがあると思うので、うんうん、まあ、そこはやっぱ、はい、あのちゃんとプロジェクト始めるときとかにやっぱそういう人とちゃんとコミュニケーションを取るとか、うんうん、まあ、言わないといけないことはちゃんと言うとかは、はい、まあ、やっぱプロジェクト進める上でもやっぱ大事で、うんうん、なんかいくら幹部言ってるけどもやっぱりちゃんと理解してもらうとか、うん、
はい、
っていうところはやっぱ必要だなというのは感じますよね。
そうですね、なんかきっかけとしてはすごくいいと思うんですよ、バートを使うみたいな、
うん、
だけどなんかそのプロジェクトを進める前とかデータを見た上で、うんうん、いやちょっと無理ですってちゃんとそのなんだろうな、あのコミュニケーションできるかどうかだったりとか、でその代替案として実はルールベースでも十分なんだよみたいなのがコミュニケーションとしてできているのであれば、多分失敗にはならないのかなと個人的には思うんで、まあそこはちょっとあのこの事例どういう事例かちょっと分かりませんけど、でもなんかそのコミュニケーションロスっていうのがすごい起因、あのなんだろう、問題だったのかなっていうのが、はい、なんか、はい、思ったりしましたね。
うん、そうですね、大体まあ、うん、 あれですけど、コミュニケーション系のやっぱりなんすかね、
はい、
違いと食い違いがやっぱほぼほぼだと思うんで、
そうですね、
なんかそこはやっぱしっかりこう、うん、話し合ってというか、うんうんうん、まあ理解してもらうのもそうですし、
はい、
しっかり伝えるとかっていうところはやっぱ大事、うんうん、いくらこう上からやれと言われててもやっぱりそこら辺はしっかりこう、
うんうん、
まあその例えば若くてなかなか言えないとか、なんかそういうこう、はい、まあ、大企業とかってよくあるこう、
うん、
あると思うんですよ、年功序的なやっぱり、ね、
うん、
ものとかもあったりして、まあそういう時はやっぱりこう、まあマネージャーとかも含めてなんかそういうのをこう、はい、言ってもらうとか、
うんうん、
まあ、なんかそういうのでやっぱりちゃんとコミュニケーションを取るのがやっぱ、うん、まあお互い不幸にならないためにも大事かなっていうの
を
思いますね、
うん、思いますね、うん、確かに
というようなところですね、うん、はい、があって、まあこういうのが25個あって、いろいろなものがあって面白い、はい、書籍になってるんですけど、
うんうんうん、
でもう一個ちょっと紹介しておくと、はい、なんかこれちょっと色が違うかもしれないですけど、
はい、
なんか分析環境とか、まあ、開発スタイルの違いで起こってしまった失敗みたいなのが書かれているものもあって、うんうん
うん、はい、
で、まあ、この子で例で書かれたのは、でもなんか開発環境を移行するみたいなプロジェクトとかがあって、うんうん、
はいはい、
なんかまあ古いシステムとかで、まあ、今のこうスタイルに合わせて、うん、分析環境を変えるみたいな、
うん、
ところ。で、ここで書かれたのは、まあ、R に、変えるというような、はい、統計の、処理とかをまあ R で書き直すみたいなのがあったらしいんですけど。うん
う
ん
う
ん、
はい、
その R とか、まあ Python とかもそうかもしれないですけど、
うんうん、
まあやっぱコーディングスタイルの違いとか、
うん、
っていうところとか、まああと開発してる環境が各々違うとか、
はい、
使用するライブラリーのバージョンが違うとか、うんうんうん、なんかまあそういう系の開発スタイルとか、コーディングルールみたいなところ、
はい、
の違いで起こってしまった失敗っていうのも、うんうん、はい、例として書かれてるものがありましたという ところで、まあこれも少し言うとなんか、うん、まあ、今だとこう例えば何ですかね、ここの例ではその、まあ、ちょっとこう以前に学習してた、
はい、
まあ、ちょっと年齢が経ってる人のが、
はいはい、
こう、まあ、プロジェクトに若いメンバーと、
うんうん、
まあ、年齢が経ってるメンバーがいて、でその人は昔こう勉強した感覚であれを書いてたらしくて、
はい、うんうんうん、
まあ、そうするとこう、まあ、パッケージとか使わずも素に近いような形で、
あ、なるほどなるほど、
距離を書いてたり、
うん、
で最近学習した人は、まあ、便利な距離がもう登場してるんで、
うんうんうん、
それを使ってこう、分析するというようなので、
はい、
うん、なんかまあ書き方のスタイルが全然違くて、
うん、
お互いのコードをこう見たときにどっちもデバッグができないとか、
なるほどなるほど、
なんですかね、
うん、
いじれないとかっていうような状況になってるっていう例がちょっと紹介されてしまいました、ね、うんうんうん、
なるほどなるほど、なるほどです、うん、だからここはもうチームでの開発の難しさみたいなのにつながりそうですね、
うんうん、うんうん、そうですね、なんでそこら辺は本当、まあ、開発スタイルとかやっぱコーディングのルールとか、うん、
はい、
どういうのを使うとか、まあ、ある程度認識は揃えておかないと、まあ、各々で開発するってなったら、うんうん、開発環、まあ、ローカルの環境とかももちろんそうかもしれないですね。
はい、
あると思うんですけど、そのバージョン違いで、まあ、エラーになると動かないとか、
うんうんうん、
っていうようなところがやっぱあったりするので、まあ、そういったところは、うんうんうん、まあ、今そういう、まあ、ライブラリーとかも含めて、はい、いろいろ、あったりすると思うんですけど、まあ、改めてこうチーム開発みたいな例もちょっと紹介してされていて、うん、ここは確かに大事だなというところ、まあ、ルールスタイル、コーディングスタイルとか、
はい、
こういうのはこうしましょうっていうようなちょっと開発スタイルの共通認識は、
はい、
やっぱ取るのが大事だなというのを、まあ、学ばせてもらえるところでしたね。
そうですね、なるほどなるほど、うん、ありがとうございます。難しいな、うん、
はい、はい、という感じで、はい、
うんうん、
まあ、あとなんか僕前も書籍の紹介をしたんですけど、なんかナビさんの実体験とかで、
はい、
こう こういうことがあったよみたいなのってなんかあったりしますか、うんうん、今まで。
ああ、そうですね、いろいろあるんですけれども、まあ、ちょっとさっきの話につなげるという意味で言うと、やっぱりその目的ない手段選考みたいな話、あの手段の目的化っていうところの話は結構やっぱりあって、で僕の場合はその時系列分析とか時系列で予測するっていうところをテーマに挙げた時に、まさにそのニューラルネットワークとか、あと LSTM とかですね、今昔も流行ってたやつあると思うんですけど、まあ、それを使いたいっていうふうにまあオーダーが来て、まあ、基本 LSTM でなんとかするみたいなことをやってた記憶がありますね。でただまあ裏でその普通のって言ったらあれですけれども、まあ、一般的に使われているその時系列分析の、あのアリマモデルとか、まあ、統計学的な、モデルとかも実はやっていて、むしろそっちの方が精度良かったみたいなところとかはあったりとかしていて、まあそこの何て言うんですかね、あのお客さんからの要望として LSTM って出された時の、なんだろう、話とちょっと近いなと思っていて、やっぱりそのいかにそのディープラーニングを使ってみたいなのは、はい、当時あの懐かしく、はい、感じたところですかね。
うん、はい、うん、確かに確かに、そうっすよね、確かに。そういう、そうですね、やっぱ手法とか先行するっていうのは、はい、まあこういういろんな手法がもちろんあるっていうのもありますし、
うん、
まあ、やっぱあのこう世の中的にこれで成果で精度出てるとかっていう事例とかも、はい、まあちょいちょいあったりするから、やっぱりこういうのを試してほしいってありますよね、
う
ん、
そうですね、ありますね。結構難しいのがそれでうまくいかなかった時の説明が難しくて当時、今はちょっと違うかもですけど、当時はなんかディープラーニングが全てを凌駕するみたいな印象がすごい強くて、で、まあ、当然データによってあのベストなもの変わるとは思うんですけど、ただなんでディープラーニングがそんな精度を振るわなかったのかみたいなところを説明するとか、そこは結構難しかったですね。うん、まあ、説明しても理解されないみたいなところもあったりとかするかもしれないですけど、
そこは、
はい、そこ難しかったですね。とかかな、はい、アステリアムさんとか何かありますか、実体験。
そうですね、はい、僕はどちらかなんかこの失敗の余裕の、まあ、5つの中で、まあ、失敗という、まあ、そこで大きなものかも分かんないですけど、はい、まあ、なんか難しすぎる課題とかはあったりしましたね。なんかまあ当時、まあ何年か前なんですけど、はい、まあなんかあの製造業のお客さんのこう、作業解析みたいなところの分析があって、
はいはい、
まあ動画でやるんですけど、うんうん、
はい、
やっぱりこう工場内で映ってるあのその作業者のこうなんか、はい、まあ、いくつかそう製造業ってこう決まった工程があるんで、まあ、基本的にはこう同じ作業の繰り返し、うんうんうん、
はい、
になってて、でそれがいくつかの工程に分かれて、うん、まあ、一つの部品なり何かがあのその人の担当分が出来上がるみたいなのがよくあると思うんですけど、
は
い、
うんうんうん、
その中でこう、まあ、まずそのどういう画角で撮るかとか、
はい、
まあやりたいことはすごい分かるんですよね、うん、それぞれの工程のタクタイムを測る、まず何秒かったかっていうのを測るっていうの
は、
まあ、もちろん分かりやすいですけど、でそこからあの作業をみんなであのその人でもこう、うん、気づかせるような、
はい、
まあ、熟練者はもちろん早くなるんですけど、新人の人でもなるべくそれに近づけるようなとか、
うんうんうん、
無駄のないことをするために、まあ、分析して、
はい、
そこをトレーニングして改善するみたいなところ、
うん、
で使い方はすごい分かるものの、まあ、それをじゃあどう、こう正確に計測しようかっていうところはすごい難しいなっていうのがあって、うん、でまあ、動画とかで撮ったりするんですけど、
はい、
まあ、画角が例えばなかなか決まらないとか、
うんうんうん、
やっぱりどうしても製造業工場の中でいろんなものがやっぱ置いてあるじゃないですか、部品もそうですし、
はい、うんうんうん、
機械とかもあったりするし、
はい、
でやっぱ中でこう人が移動したりももちろん機械とか移動、うん、人が移動するとかもあるんで、やっぱりどうしても動画の中で映っちゃうとか、
はい、
価格によっては、うん、でカメラもここにしか設置できないっていうもう条件があったりするんで、
うんうんうん、
あのなかなかそこら辺分析はすごい苦労しましたね。
うん、
はい、
なるほど。いや普通に難しいですね。なんか今解いたとしても結構難しいですよね。
う, うん、そうそうそうですよね。
確かに確かに
解決するのが難しいし、まあそれをじゃあ実際分析できたとして、じゃあシステム的にどうするかっていうところもまた難しい問題設定に
確かに確かに。
まあそうですね。なんでまあこの失敗と言われるとまあちょっとそう分かんないですけど、
はい、
まあそういうこうそれをどういうふうにシステム化までつなげるかみたいなところはやっぱなかなか難しいなっていうところは、
うんうんうん、
感じましたね。
そうですね。確かに。なんか分析の難易度とシステム化の難易度って全然別で、まあ分析でできていい結果出たねってなったとしても、うん、そのシステムに落とし込むところで実は無理でしたみたいなのっていうのも結構ありそうな感じがしてて、で多分この本に関して言うとどちらかっていうとそのデータ分析失敗事例集なので分析にフォーカス当ててると思うんですけど、まあ、そこを仮にクリアしたとしてもその後の難しさっていうのもまたありそうですよね。
うん、
うん
まさにま
さに難しいですね。
そうですよね。なんでこうやっぱなかなか、まあ、今でこそまあ徐々にやっぱ実用化っていうところが増えてると思うんですけど、はい、当時、うんうん、なかなか実用化が進まなかった、まあそういうところもあったり、うん、まあ今だとマネージャーサービスがまあいろいろいっぱいあったりして、
はい、そうですね、
やればいいんですけど、まあ当時まだそこまでいっぱいあるわけじゃないし、まあ、知見とかもまだまだ世の中に出てないものとかも当時はあったんで、
うん
はい、なんかそこの、まあ、できる人もそもそも少ないとかもありますよね、うんうん、エンジニアも。
そうですね、そうですね。
そういうのができる人がなかなか少ないというところがあってっていうのは、はい、感じましたね、
うん。確かに。なるほど。うん
はい、というような、
うん
はい、ところで。
うん
まあそうですね、今回ちょっとデータ、分析失敗事例集からちょっと引用しながら、はい、お互いの過去の経験として、うんまあ、こういうことがあって話したかなと思うんですけど、
そうですね、これはやっぱり重要、
まあはい、
重要ですよね。なんか人は失敗から学ぶじゃないですけど、なんか世の中のその成功事例、うん、キラキラした成功事例だけではなくて、やっぱりどういう観点で失敗したのかっていうのをちゃんと見てそれを学んで生かすっていうところが、うんやっぱり必要になってくるのかなというふうに思うので、こういった本ってすごい価値があるなというふうに改めて今回、はい、感じました、
うん、いやそうですよね、うん、本当に大体テックブログとかまあ世に出てくるものって、まあ、成功してるとか、
う
んうん、ある程度実用化されてると思うんです
よね。
失敗したとかっていうやらかしたとかそういうのってなかなか世に出ないので、
うんうん、世に出ない、うん、
そこら辺は、はい、やっぱりこういうので書籍としてすごい価値があるという、うん、ぜひ見てもらえると、まあ、僕はこの書籍の執筆者でも何でもないんですけど、はい、これはぜひ、
はい、
見てすごい学べることが多いんで、
うん、
はい、読むと面白いかなと思いますという ところで、はい、はい、ありがとうございます。なんでそろそろいいお時間になったんで、まあ、今日はですねこういう感じで終わろうかなと思うんですけど、まあ、
はい、
改めて今日データ分析失敗事例集というところから、まあ、何をこう失敗から学ぶかみたいなところで、それでこう次じゃあどうやって成功させていくかみたいなところを学べる書籍で、読み物としてもすごい面白いので、興味がある人はぜひ、はい、見ていただければなと思いますし、はい、まあ、なんかもしこういう失敗あったよとかあればぜひお便り待ってますっていうところで、はい、感じで、まあ今日はこの辺で終わろうかなと思うので、また次回、はい、皆様にお会いできればなと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。